可燃ごみ削減のためにさらに施策を検討しないか。畑井陽子、環境政策とごみ減量化について。問い、一般廃棄物処理基本計画に定められた家庭系可燃ごみ削減の目標値と実態に乖離があると聞いたが、現状は。答え、令和3年度の目標値は9731トンだが、実績値は13725トンで、約4000トン乖離している。2年度比で約690トン削減したが、目標値には届いていない。問い、可燃ごみ削減のため、排出量の多い生ごみだけを集める方法を検討しては。また、資源物のリサイクル率が上がらない中で、集団回収を再考すべきと思うが、市の考えは。答え、資源化を図るために有効な方法と認識しているが、整理すべき課題も多い。先進自治体の事例も参考に、今後の取り組みを検討したい。また、プラスチック類の分別徹底や伐採紙の分離回収などでリサイクル率向上を図りたい。不登校支援について。問い、本市の不登校児童生徒数は年々増加傾向であり、相談から支援まで一貫して行える教育支援センターなどの整備や支援を充実させるべきと思うが、市の考えは。答え、現在、教育支援センターなどの設置計画はないが、コロナ禍の影響も踏まえ、新たな支援の検討が必要と考える。今後も、教育支援教室の整備、充実と合わせ、支援体制を整えていきたい。米飯の外注経費をおかずの充実に回し、おいしい給食に。日本共産党、上田博之。学校給食の無償化を展望しつつ、抜本的な質の向上を。問い、令和4年5月19日に、物価高騰に対する緊急経済対策として、給食への支援を市に申し入れた。どう対応するか。答え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を検討していく。問い、給食を試食したが、他市に比べ食材の彩りだけでない差を感じた。同じ食材費なのになぜ違いが生じるのか。答え、完食を目指し、主要食材を細かく刻むことで、色味が薄くなることもある。彩りの工夫は今後も進めていく。問い、主食の米飯は外注で炊いているが、生米の納品価格と炊いた米飯との価格差は？答え、生米の納品価格に比べ、炊いた米飯は46円高い。問い、給食費は食材費だけを請求するものだが、外注の米飯には人件費なども含まれている。生米との差額分をおかずの充実に使用する考えは？答え、米飯は他の加工品と同様と考え、炊いた米飯一食分の金額を原価としている。問い、子育て世帯への支援として、何らかの形で給食費の無償化を進めている自治体は3分の1もある。本市も無償化に向け研究を進めないか。答え、完全給食の実施により、負担軽減するとともに、経済的支援が必要な世帯へは、就学援助を行っているため、現在、無償化は考えていない。自治会に入ると、特典が受けられる事業を始めないか。創生会、古市正。自治会への支援について。問い、自治会に入ると、 特典が受けられるという事業を始めないか、また自治会加入の声かけセットを用意するなど、通年で加入促進を図っては、答え、導入している自治会の運用方法などを情報収集したい、また啓発物品を用意する取り組みを自治会長連絡協議会と協議し検討したい。問い、自治会が担っている資源ごみ収集所管理を組織率変化などによってはシルバー人材センターに委託しては?答え、市が一律で委託する考えはないが、大きな負担になっていると承知しており、より良い方法を研究していく。学校における働き方改革の進捗について。問い、令和3年4月に教職員の時間外在校時間の上限を原則1ヶ月45時間とする規則を制定したが、3年度は範囲内に収まったのか。答え、ギガスクール推進などで約48時間だったが、平成30年度と比べ約3時間削減された。今後も学校と連携し、時間外勤務削減を進めたい。問い、中学校の運動部活動を検討してきた国の有識者会議が、令和7年度までに休日の部活動を地域移行すると提言したが、本市の取り組みは?答え、部活動推進協議会を立ち上げており、7年度を目標に本市にあった部活動のあり方を整理していきたい。ヤングケアラーへの支援のため、関係機関との連携を、二見昇る。ヤングケアラーの対応について、問い、ヤングケアラーに対する関係機関との連携と実態調査を積極的に行う考えは?答え、町内関係部署に調査を実施し、実態の把握に努め、個々の状況に応じた支援体制を作り、専門性を生かした包括的な支援を行っている。問い、令和3年12月定例会では、ヤングケアラーの認知度を上げるため、ポスターなども有効な手段と考えるとの答弁がされたが、検討結果は?答え、正しく理解できるよう、わかりやすい内容で作成する必要があるため、教育委員会と調整を図っている。給食費の公会計制度導入の検討結果について。問い、給食費の公会計制度導入に向けた検討結果は?答え、給食費の徴収管理や会計処理方法などの課題を整理し、検討を進めている。問い、給食費の支払いは口座振替依頼書の提出に基づき行われるが、保護者が書類提出を拒んだ場合どうするか。答え、金融機関口座を持っていないなどの場合は、現金での支払いをお願いしている。問い、令和3年度末の就学援助認定者は何人?何世帯か。また、認定者の中に給食費の未納者はいるのか。答え、1959人、1273世帯である。また、支払いは行われるため、未納者ではない。
議会の動き、5月20日、議会全員協議会、25日、議会運営委員会、6月1日、6月定例会本会議初日、議会全員協議会、6日、市民福祉常任委員会、7日、経済建設常任委員会、8日、総務教育常任委員会、10日、基地政策特別委員会、15日、6月定例会本会議、 第2日、16日、6月定例会本会議、第3日、議会運営委員会、17日、6月定例会本会議、第4日、21日、6月定例会本会議、最終日、議会全員協議会、議会法編集委員会、7月、15日、厚木基地に関する要望書提出、防衛省ほか、20日、議会全員協議会、8月、2日、議会法編集委員会、3日から4日、議会運営委員会行政視察、新型コロナウイルス感染防止のため延期、9日から10日、基地政策特別委員会行政視察、新型コロナウイルス感染防止のため延期、議会用語のミニ知識、表決。表決とは、議会の意思決定に議員が参加するための手段で、賛成、反対の意思表示をすることを言います。このように、議長が表決を取ることを採決と言い、表決の結果得られた議会の意思決定、例えば、可決、否決、同意などを議決と言います。したがって、表決は、議会の審議過程における最終手段になります。表決の方法には、大別すると、議長が議題に関して賛成するものを起立させ、その多少を認定して行う起立表決と、起立者の多少を認定しがたい場合に行う投票による表決、議長が異議の有無を諮る会員表決の3つがあります。本市議会においては、通常、起立表決と会員表決が多く用いられています。